エイジ
ー修二
亮の心の触れ合い
演歌旅。
この番組はオフィス46の提供でお送りします。
皆さんこんばんは、エイジこと黒川エイジです。
こんばんは、シュウジこと川崎シュウジです。
こんばんは、陽子と水木亮です。
はい、今年もね、はい、やってまいりました、はい、11月19日というね、はい、ことでございますけども、はいはい、だんだんこう肌寒く
そうですね
なってきてね、まあけどまだあれですね、着てるこう上着のこの下は半袖を着てたいっていう感じありますよね。
そうですね、長袖のシャツはまだ暑いかな。
ちょっと暑いね。
暑い
やっぱ昼間暖かくて夜急激に寒いからね。
そうなんですよ。
そうそう、またね、うん、こう全国回っててもやっぱ気温が全然違う。
違うとこあるから、
ね、うん、シュウちゃん寒いの弱いんやもんね。
僕はもう全くダメなんですよ。
全くダメ。
はい。
いつも車の中にもこたつ乗せてるって
言われ
て。そうだよね。
まあまあまあ。
まあまあまあ、まあ
ね。バッテリー抜いてね。
バッテリー抜いて。
バッテリーから取って。
りょうちゃんもね、
そうですね、
寒いとこの北海道出身やのに、寒いのはあんま好きじゃない。
寒がり、
ね。
寒がり。
そうですね。
面白いね。
やっぱ僕もあの寒い時はちょっと苦手やね。なんかよく思い出すのはね、うん、すっごい寒い時、うん、要はね、お世話になって、撮影によう行ったんですよ。
はいはいはい。
撮影。
はい。
東映さんでね、うん、時代劇でね、うん、板の間やないですか。もう板の間が氷みたいな寒いんですよ。
でしょうね。
うん。そんな時にね、もうなんか、すごく辛いっていうかね。
はいはいはい。
こんな役者さんって、だって。
稽古は裸足。
いや、裸足じゃないですけど、旅は履いてますけどね。
まあ、そうかそうか。
けど、芝居によってはね、うん、そんな寒くても水の中飛び込まなあかんっていう、そういうこともあるわけやん。
ああ、そうですね。
持ちがけやな。
うん。まあ、しゅうちゃんなんかしょっちゅうなんか、問題起こしてバーンって川に突き落とされたりね。
そうなんですよ。まあ、お仕置きやで。
お仕まあ、そんなことあるやん。
はいはいはい。
まあ、しゅうちゃんもね、本当長くなりました、この風のバンカー。
そうなんです、そうなんです。
ねえ、まあ、風シリーズ第3弾。
もう半年経ちましたね。
半年ね。
そうですわ。
うん、どうですか。
いや、これはいいですよ、なかなか。うん、ちょっと難しい思ってたの、最初。
うん、
この歌を、お客さんを歌うのは、
うん。
ほんなら、やっぱり難しい方が長持ちするね。
まあ、簡単なんやけど、
そうそう、
ここのフレーズがちょっと難しいとか、
ちょっと難しい。
これがね、一番
いい。それをね、なんか、ね、勉強してる間に長くこう歌ってくださってるような、そんな感じがして。
なるほど、ね。
だから、優先なんて、ね、今まで最初だけやったけど、結構長く、今でも、優先ちょっとランキングちょこっと覗いてきたりしてますからね。
この風のバンカーを歌うようになってから、
はい、
しゅうちゃんよゴルフ行ってるらしいけどバンカーばっかり入ってるってい
う話ができる。まさかバンカー。
風のバンカー。
まさかバンカー。
あ、そう。
2回言わせてくるんです。2回言うてことです、
ね。まあそういったね、
はい、はいはい、
ございます。早速行ってみましょう。
はい、それでは川崎修二で風のバンカー聞いてください。
路地から聞こえる流行り歌、一人の酒によく似合う、寂しいもんだね男って捨てた未練と差し向かい、せめてもう一度会えたなら、風バンカー。
川崎修司で風の晩歌聴いていただきました。
はい、はい、本当ね、おなじみの一曲でございますけど、りょうちゃんもですね、もう本当この酒場のカモメ、
う
ん、
もう長く頑張ってます。
長くてもうロングヒット賞みたいなね、狙ってるようでございますけど、はい、それでは早速行ってみましょう。
はい、それでは水木亮で酒場のカモメ聴いてください。
今週もゲストの方に来ていただきました、
はい、
もう以前も来ていただきまして、大変この番組を盛り上げていただきました。もう皆様おなじみの大村崑さんに来ていただきました。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お待たせしております、はい、もう本当にあの毎回ですね、はい、あの菅明先生の1年に1回行っております懇親会に、
はい、
お忙しい中駆けつけていただきまして、
うん、
もうなんかこうステージに立ちますと、もう皆さんがこう笑う格好になってんですよね。なんか面白いこと言っていい。あの、大村崑さんがなんか面白いことやってくれるのかなって期待してる。
そうなんですよ。
そういうふうに見えました、今回も。
喜劇役者は、はい、上がってくると、はい、何かやってくれるだろうと。
はい、
で、この間ね、はい、あるところでね、はい、あの、大津吉子さんに会ったんです。
あ、はい、
で、大津吉子さんと僕と二人が呼ばれたんです。
はい、
あるパーティーでね、はい、小さいパーティー。はい、で、ご挨拶だけで帰ろうとしたら、はい、お客さん歌ってくれって言うんですよ。
はい。
で、大津さんはほれ、原曲も、曲も持ってないから、
はい、
いや、今日はもうご挨拶だけでって言うけどね、はい、僕はアカペラで歌いなさいって言ったら、はい、目キョトンとして、
はい、
何言うのって顔して、あの人僕の顔見るから、うん、俺がここにいるから、
はい、
前で聞くから、
はい、
歌ってって言ってね、
はい、
そのパーティーの歌ってる前に僕は立ってね、
はい、
僕に歌ってって言って言ったらね、
はい、
彼女初めてアカペラで、
はい、
何もなしで、
すごいですね。
ここにサーチやれてやったの。
はい。
終わった。
はい。
とんでもない拍手が来たんですよ。
そうですよね。
だから、後でね、はい、私はもうないから、ご挨拶だけで逃げようと思ってたのに、
はい、
大村さんに、はい、ああいうに言っていただいて歌って、
はい、
あんな拍手いただいたのはね、はい、未だ勝ってないって、と言ったの、
はい。
歌手の人が上がって挨拶だけするんやったら、
はい、
もうしない方がいいって。
だ
って一曲でもね、一、
はい、
番でもいいからね、はい、歌ってあげなかったら、
はい、
歌詞は何だよとこうなっちゃう。
そうですよね。
だからあんた今それですごいよ、もう全部会場の人気一人で取っちゃったじゃんって言ったら、うん、私の腕を握ってね、
はい、
自分の席、まあ、一緒の席だったからね、
はい、
もう崑さんに助けられて今日は嬉しかったって涙目になってね、
だ
それは僕ら喜劇人でも言えるわけですよ、
はい、
大村崑さんですって言ってね、上がって今日はどうもおめでとうございますとか言って、
はい、
なんか言っただけで降りたらね、なんだよってそうなっちゃう。だけど政治家とかね、はい、愛想たちはあの長いこと話するじゃないですか、みんな、
はい、
自分はそこ このチャンスでってやるじゃないですか。
そうです ね、はい、
だからその時に僕は思うんだけど、
はい、
一番最初の挨拶の時ちょっとこうユーモアのある話を、
はい、
ね、ちょっとなんかポッとコッと笑うような、
はい、
そうするとあこの政治家ちょっとおもろいなって言って決して見る、はい、で真ん中辺でボッとまた笑わすこと言って、で最後はドッと笑わしてさっと帰っちゃうっていうしたら、うん、ものすごいいいなと思う。
い やっぱこう波ですよね。このタイミングにっていうところでもお客さんも本当にもう毎回盛り上がって、
そうなんです。
すごいなと思います。
僕はね、海外で勉強になったんで、あのウェーターっていうのはいるじゃないですか、ホテルとかレストランで。はいはい、で、ウェーターっていうのはもう歴代、あのおじいさんもどこどこのホテルのウェーターしてた、お父さんもどこのレストランのウェーターしてたって、はい、ウェーター業っていうのはレベルが高いんですよ。
あ、そうですか。
日本はウェーターっていないじゃないですか、バイトのような人がいたりして、うん、コップこの方置いたりしてさ、うん、なんだって何の態度だって笑顔もなしで言うけど、うん、ヨーロッパの一流のホテルといったら、はい、みんな笑顔はいいし、英語はしゃべる、スペイン語しゃべる、ドイツ語しゃべる、うん、みんな勉強してやるでしょ、うん、
はい、
その会話をよく見てたら、僕らと話すると喜劇人だコメディアンだって言うとすごく大事にしてくる。僕はコメディアンは位が上だからね、でそんな偉いコメディアンかって言って面白いことを言ってくれるわけですよ、
はい、
で僕が食欲ないから今日はご飯いらないって言って女房だけ食べる言ったらね、はい、ちょっと待てって言ってね、
はい、
カシャカシャっとするような彼状の粉状の薬を持ってきてね、はい、それを水に入れて混ぜてね、はい、これあのミスターコーン飲んでくださいって、
うん、
でこれって言って、で、こうと飲んだら、はい、5分待ちましょうって。5分待ったら、
はい、
牛一頭食べられるぐらい食欲出ますからって、わーっと笑わしていくんですよ。そんなバカなこと言うなって言ってね。
はい、
で、待って10分ほどしたら、お腹本当にこう、っていうぐらい、
過ぎてきたんですか？
出てきて、はい、バカバカ食べたんですよ。
はい、
ね、
はい。
ただその薬だけやけど、牛一頭食べられるぐらい食用出てくるいうのが面白いでしょ。
面白いですよね。
だあのウェーターは逃げ品、はい、お客さんのサービスする逃げ品ね、
はい、
パッと置いて、はい、そこで話して、はい、その逃げる時はないじゃないですか、
はい、
その時は笑わしでさっと逃げるんですよ。
うわーすごいですね。その喜劇の世界みたいな。
残った人間は笑わしてさ、わーいって言いながら、それで片っぽではスペイン語喋るし、片っぽではドイツ語喋ってるし、僕らにはなんで日本語喋ってくれないんだって言ってたんで、でその上とあんたなんでイタリア語喋らないんだって奥さん喋るのにあんたのイタリア語聞きたいよとか言ってこうちょっかいかけてきたりね、そういう
すごいサービス
ですね。サービス、それにはユーモアが全部親しんでるんですよ。味付けが
すごいですね。
だからあなたも楽しい話されるから、いやいや、あれはいいんですよ。ただもうありがとうございます。大勢また出ていて、ありがとう。皆さんのご声援で、ありがとうございます。頑張ります。なんとかいい。じゃあ、もう聞き慣れてるんですよ。
そうですね。
お相撲の世界でもそうです。勝って、自分が単独でマイク持って部屋に入れられて、どうですか？あ、頑張った結果ですとかね。
はい。
いや、作戦あったんでしょうって聞いたら、いや、ありませんよ。ただ、自分の相撲取ったのみですって。明日は、いや、明日ももう優勝意識してますか？してません。もう明日も、自分の相撲取り留めつつって帰っちゃう。そんなあかんねん、今の世の中。
あんまり面白くはないですね。
それより、はい、もうあの手で行こうと思ったら、もうみんな忘れてしもて、あの手が出ましたとかね。
そうですよね。
もう負けて、もういいかって、もうぶち当たって言ったら、ミスが取れて、前椅子で転んでくれたからとか言って、そういう、うん、なんかこう、正直に話すると、みんなついてくるんですよ、お相撲さんに。
やっぱりちょっとこう、かっこつけるというか、はい、なんか綺麗な話をしようとしますよね、
そうそうそう
皆さん。
はい、あれは、相撲道は負けた人に、礼儀のために、あまり喜ぶなと、は
い
はい。ガッツポーズもするなと。はい、そういうことを教えてるのは分かるけど、はい、もう国際化してるスポーツなんだから、
そうです
ね、外人もいっぱい見に来てるんやから、
はい、
小さいガッツポーズもいいだろうし。
はい、
笑って入るのもいいし、
そうですね、
商品持ったら喜んでもう入ってもいいと思うんだよ、僕ら、
はい。
だから相撲協会入れろって言うんですよ、僕。
はい。
まあ、そういうふうに押せるって。
いや、僕、相撲を見ようと思ってテレビつけたらよく大村コーンさんが出られてるのをよく逆に見ますね、テレビで。
もうちょっと柔らかくね、はい、みんなが喜ぶような、その、相撲協会の硬さを、僕らが入って、はい、お相撲さんに、正直に、
そうですよね。
話しさすようにしたらね。
一番そのファンとして、面白く見たいですもんね。
で自分の相撲を取るのみでして、その相撲は何やねんと、それで負けてるやないかと、こう知ってる人言うでしょ。
そうですね。
だからそういうお相撲さんが頑張っても、我々役者頑張っても、歌手の方も頑張っても、みんなテレビで言う媒体でみんな知ってるんですよ。
はい。
お客は。
はい。
どうしたら、あの人はこう思ってるやろ、ああ、売れへんけど、あの態度が売れへん原因やとか、みんな知ってるんですよ。
そうですね。
はい、それが本人が、例えば鏡見てね、はい、じゃあ笑ってるかいて、誰も自分の笑った顔見たことないんですよ。
うん、
我々芸人だけは鏡で、はい、弟子なり、 チェックしてるから、はい、笑いだよこんな顔やとかみんな覚えるけど、はい、一般の人は笑ってる顔と怒ってる顔見たこと、化粧するときしか見てない、
まあ、決めてる顔しか映さないですよね自分、
うん、だから僕は鏡をね、はい、置いてご飯食べなさいって言うんですよあの年いったおじさんの相手の話行くときは、はい、あんたの済ませてる顔みんな怖いねで日本人は、うんうん、凹凸のない、
うん、
外人みたいにね彫りの深い顔じゃなしにね、はい、それで済ませてたらなんか怒ってるような顔に見える。
あ、ありますね、
うん、怒ってるか悲しい顔に見える、はい、それでもシーとかね、
はい、
音でしたらあゆえのシーシー歌 歯茎が上上がってさ、
はい、
口角上がって、うん、ほうれい線が薄くなって、そうですね、でちょっと歯が見えて、
はい、
目が細くなって、
はい、
こう笑ってるようにシーってなるじゃない、
はい、
だからシーって言いなさいって、シー忘れたら、ね、オロナミンシーってね、
出ましたね
そう言うたらみんなが笑うから、はい、その間に写真撮ってもらえって言うんですよ。
そうですよね、うん、
そういうふうにして、
はい、
この年長組になってきたから、
はい、
いろいろこう笑わしながら、
いやいや、
押せてあげるっていうのはね、大切なことや。
素晴らしい、本当にこうユーモアのある中にもなんか、うん、本当にこう人としての、
うん、
やっぱり皆さんにやっぱり好かれるのが一番じゃないですか。
いや、
やっぱ好感を持たれるとか、うん、やっぱそういうことをもう本当に僕毎回この懇親会で大村崑さんにお会いさせていただいて、
うん、
本当に勉強になります。で以前お会いした時も、うん、いろんなアドバイスくれました、
うんうん、
自分にもっと自信持っていいとこあるんだからっていうことをすごく言ってくださいました。そうそうそう。でその気持ちで僕も一生懸命まあ頑張ってるんですけど、
うん、そうなんです。
さらに今日いろんなまた勉強させてもらってやっぱ笑顔を皆さんにどんどん届けていきたいなと。
笑顔が一番大事。
そうです
ね、お相撲さんでも勝った時に最後にこうちょっと目だけこう笑ってくれると、あ、嬉しいんだなって、賞品もらって、
そうですね、
それをふてくされてこう、だから一番受けたでしょ、
はい、
相撲がもう衰退してる時に一人ロボットみたいな格好してさ、
はい、
ほっぺたたいてあちこちを叩いてさ、
はい、
勝ったらもううわー上向いて歩いて、ね、負けたらしょぼーんって帰ってたでしょ、はい、あれはあの人は別に意識してやったわけじゃないんですよ。そういう性格の人なんですよ。
あ、そうですか。それがまた受けたんでしょうね。
みんな同情して、あの人一人頑張ってるやつ、お相撲でいて、
だからそういうのをずっと続けていくと、うん、勝った時に皆さん一緒に喜びますよね。
そうなんそうなん。
で負けた時に皆さん本当に一緒に悲しんで、
う
ん、
よう頑張ったけどあかんかったな
あ
えて、そういうことなんですよ。
です、ね、
拍手も頑張ってよかったいいのと、もう、はい、早やめてくれよよかったなあいう拍手とか、ね、いろいろあるんですよ。
あります、
ね、芸が浅かったら拍手になったらね、
はい、
みんなを喜んでていただいてる、俺の芸がうまいねとか思うんだよ。
あ、
それが間違い。
いやー、もう本当にこの、うん、やっぱタイミングって一番難しいですね。
そうそうそう。
ここっていうのはやっぱり本当、
そうなんです。
プロ中のプロしかやっぱりなかなかわからない、
は
い、
プロにはね、
はい、
であんまり歌の人なんかプロ見せたら、
はい、
プロとアマチュアの差ってのあるじゃないですか、
はい、
アマチュアの人が、
はい、
好きで、
はい、
それでカラオケが好きで、
はい、
でちょっといい服着て蝶ネクタイ締めて歌ってのは、うん、あくまでもお素人さんの歌だけど、
そうですね、
だけどプロとなったら、
はい、
やっぱりカラオケのまあ、見てないし、
うん、
自分でちゃんと表情をこしらえて、
はい、
悲しい時は悲しい歌を歌うし、明るい時は急に明るくなってくるとか言って、
そうです
ね、喜怒哀楽をしっかり表現して、
はいはい、
心に刺さってくるじゃないですか、自分の、はい、自分の今まで過去に経験したやつのとこ触られると嬉しいし、はい、反対にまた悲しいのやったら涙出てくるわけですよ。
そうなんですよね。
それでCD 買おうかとかさ
そっちにつながる
わけ、音自分の携帯に入れてみようかとか
そうなんですよね
体の一部になったらもう締めたもんです、
はい、もう本当に今日も貴重なお話をたくさん聞かせていただきまして、
はい、
本当にありがとうございます。いえいえ、まあ、本当に菅明先生と家族のお付き合いということで、
うん、はい、そうなんです。
もう本当にこれからも僕たちも一生懸命勉強させていただきます、
はいはい、頑張ってください。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
はいはい、今週のゲストは大村崑さんでした。どうもありがとうございました。
はい、OK に。
はい、ここでですね、
はいはい、
コメントをいただいておりましたね、
はい、
日本クラウンの後輩でございますけど、はい、非常に可愛い西田愛ちゃんでございます。 お会いしたことありますよね、西大ちゃん。
僕ないんですね。
はい、あ、ないですか。
ないですね。
僕は何回か。
あ、そうですか。
はい。
しゅうちゃん会うたことない。
ないですね。
多分向こうも会いたくない言うてたね。
あ、それで会わないのか。
そんなことないと思うね。
そんなわけない。
ちょっとコメントいただいておりますんで。はい、それではどうぞ、はい。
心の触れ合い演歌旅をお聞きの皆さん、
英二さん、修二さん、亮さん、こんばんは。日本クラウンの西田愛です。ご無沙汰しております。皆さんお元気ですか？今年ですね、実は、兵庫県の朝来市にお邪魔してまいりました。朝来夏祭りにお招きいただきまして、昼の部とそして夜の部という形でね、2回ステージに立たせていただいたんですが、夜の部がね、町の、グラウンドに特設ステージを組んでの野外のお祭りだったんですけど、たくさんの朝来市の皆さんが足を運んでくださって、本当にいろんな触れ合い、出会いがありました。それと同時にですね、やっぱグラウンドっていうこともありまして、夜だったのもあったかな、バッタがいっぱい飛んでましたね。で、一匹私のスカートの中に潜り込んできて、すごく暴れていたので、ちょっと悲鳴を上げそうになったんですが、お客様のところにもいっぱいバッタがぶつかって、ちょっと、バッタとの触れ合いの話になっちゃったじゃないですか。すいません。でも本当に、関西でたくさんの皆さんとの出会い、そして触れ合いがあった今年の夏、忘れられない思い出がまた一つ増えました。皆さんありがとうございました。そしてですね、今頑張っていますのが、6月28日に発売した最後のページ特別版。こちらが全部で4曲入りの新曲になっていまして、最後のページ、春の落とし物、晩秋、そしてボーナストラックに薩摩めぐりという鹿児島の魅力がギュッと詰まった一曲が入った、そんな4枚入りの新曲となっております。いろんなところで皆さんに反響を伺っていますと、すごく皆さん、なんていうのかな、心がほっとする楽曲ばっかりだねと言っていただいたり、なんかふるさとになかなか帰れなかったりするんだけど、愛ちゃんの歌を聴いて、この曲を聴いてふるさとに帰ったような穏やかな気持ちになったよとか、人生をまた振り返る機会が、今までなかなかそんなゆっくりした時間がなかったけど、この曲のおかげでちょっと見つめ直すことができたなんて嬉しいお言葉をたくさんいただいています。よかったら、今日ぜひ皆さんこの楽曲を聴きながらですね、なかなかゆっくりすることもないと思うんですが、この曲をきっかけにまたゆっくりと見つめ直せるような、そんな時間を持っていただけたらいいなと思います。英二さん、修二さん、亮さん、そしてリスナーの皆さん、体には気をつけて、ゆったりとした気持ちを大事にね、これからも過ごしていきましょうね。さあ、それでは最後に一曲お聴きいただきたいと思います。西田愛で最後のページです。お聴きください。西田愛でした。
西田愛さんで最後のページお聴きいただきました。はい、まあ本当ね、もう本当頑張っておりますんで、ぜひぜひね、皆さんもこの新曲を覚えて歌っていただきたいと思います。はいはい、それではですね、黒川氏の歌も聴いてください。今頑張っております。男泣き。
思い出にしたくはなくて、ふるさとへ、時には帰る。ひとりまたひとり、昔なじみが少なくなって、おふくろも親父も海を見下ろす石の下、波がなく春は花がなく。
この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。 宛先は
郵便番号 650-8580 ラジオ関西心のふれあい演歌旅まで。ファックスの方は078-361-0005 078-361-0005 まで。 E メールは enka@jocr.jp enka@jocr.jp までどしどしお寄せください。
はい、あっという間のね、
はい、
30分でございましたけど、まあ、本当にですね今日は大村コンさん、うん、
めっちゃ勉強になりますよ。
勉強になるよ ね、
もうねずっと聞き入ってました、はい、僕
も。そうやね、
そう、
もう話こう聞いてると、うん、なんか言葉が出ないよね。
人を楽しまそうというなんかそういう常にそう、だからあの姫路の駅に僕お迎えに行ったんですけど、
ああそうなんだ、
帰りの車の中でずっと話してあのこっちに向かう車の中で、
うん、
だから僕らに対してもなんかこう話をしてあげようっていう、ね、沈黙じゃちょっと悪いんで、
そうだよね、
そういう心遣いをしていただいて、
やっぱりあの、はい、プロ中のプロと言いますかね、
はいはい、
やっぱりこう気を抜かないというか、
そうですね、
本当あの勉強をね、うん、させていただきましたけど、まあ、僕たちもね、
はい、
それまた見習って、
そうです、そうです、
頑張ってまいりましょう、
はい、
それではまた来週。
この番組はオフィス46の提供でお送りしました。でかいことを